に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第369回です。
先日注文した第3世代 AirPods が届きました。この製品がすごいのって、蓋を開けるだけで Apple 製品とのペアリングが済んでしまいますし、一度 Apple ID と紐づいてしまったら、同じ Apple ID を使っている Apple 製品でも簡単に接続ができてしまうところだと思います。
ただ、中の人は少し不満を持ってるみたいですね。
これまで AirPods の購入を見送ってきた理由は、音質があまり良くないという評判が多いことと、形状的に落としやすいということでした。今回はあくまで屋内専用で利用するということで、落としやすいというところには目をつぶることにして、空間オーディオに対応したというところに期待をして購入したわけですが、
落としやすいという点については、じっとしているならそれほど気にならない感じではありますけど、聞きながらちょっと動き回ると落ちそうということで、やはり外で使うには心もとないという感じでしょうか。耳の穴の縁に引っかかっているような装着感なので、何かの拍子に落としそうという感覚は拭えませんね。
音質については、思っていたよりは低音が効くということに少し驚きました。もう少し低音はスカスカなのかなという印象だったんですけど。一方で、高音の抜けが想定していた以上に悪くて、抜けの悪さを補うために音量を上げると、形状的に音漏れは避けられません。
音漏れに関しては、イヤーポッツの頃から、この形状のイヤホンのお約束という感じはありますね。
結果として、音に抑揚がないように聞こえてしまい、音楽を聴くためにはあまり使いたくないという感想に至りました。
第三世代は耳からうどんの部分が短くなりましたけど、そのせいでいまいち操作がやりにくく感じたのも、音楽を聴くために使うのを躊躇する理由になっていますよね。
今感じているマイナス面はワイヤレスイヤホンとして使用した部分に集中していますね。それにしてもマイナスの付き方が想定を超えているのは否めませんが。中の人は現時点でやや持て余し気味ですが、まだヘッドセットとしての利用ができていないので、最終的な評価はヘッドセットとしてもある程度利用してからになるでしょう。
音質の不満については、以前から購入を考えてた、ジャブラの製品を買った方が良かったのでは、と思うところですが、最初にご紹介したメリットを最大限活用する形で利用頻度を上げて減価償却するしかないですね。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、NTT コミュニケーションズ、および NTT コムウェアを子会社化することを明らかにしました。効力の発生日は2022年1月1日付、 NTT コミュニケーションズはドコモの 100% 子会社に、NTT コムウェアは株式の 66.6% をドコモが、残りを NTT が保有する形になるとのこと。2022年度第2四半期をめどに、グループ間での機能統合を目的とした事業移管が実施されるようで、NTT コミュニケーションズに法人事業を一元化、NTT コミュニケーションズの個人向けの ISP や MVNO 事業については NTT レゾナントへ移管。なおレゾナントもドコモの子会社化が予定されています。NTT コミュニケーションズが保有する移動体及び固定ネットワークは NTT ドコモへ移管。ドコモシステムズは NTT コムウェアへ統合。ISP 事業のプララはすでに NTT コミュニケーションズが撤退してドコモの子会社になっていますが、これもドコモへの統合が予定されています。3社の機能統合で、法人事業の拡大やワンストップでのサービスの提供、ネットワークをドコモに統合することによる競争力強化、サービスの創出や開発力の強化、DX の推進を目指すとのことです。
NTT グループの中で NTT ドコモが存在感を示しているのは今に始まったことではありませんが、グループの中でドコモが新たに巨大なグループを構築することになりました。再編については昨年の9月に方針が示されていましたが、今回具体的な内容が示された形ですね。ユーザーに大きく関係してくるところはOCN モバイル1が NTT レゾナントへ移管されることと、プララがドコモの映像をエンタメ事業と統合されるあたりでしょうか。ドコモは OCN モバイル1をサブブランドとして運用するつもりはないようですが、先に発表されているエコノミー MVNO の一つとして、ドコモショップで OCN モバイル1の SIM カードが販売されることになっていますから、今後の展開が気になるところです。中の人は OCN モバイル1の契約ユーザーでもあるので余計に気になるところなんですけど、ネットワーク関係がドコモに集約されることで 5G や今後の第6世代を見据えて効率的な展開ができる体制を構築することになりますが、結果的にユーザーへの提供価格が下がることにつながればいいんですが、総務省から公正競争確保のための要請も出されていますが、今回のグループの再編がユーザーにとってプラスに働くことを強く期待します。
OM デジタルソリューションズは、同社の製品及びサービスを包括した新しいブランド、OM システムを発表しました。OM デジタルソリューションズはオリンパスの映像事業部門を前身としており、同社をオリンパスの子会社として設立後、映像事業部門を九州分割させた上で、日本産業パートナーズが設立した特別目的会社、OJ ホールディングスに譲渡され、オリンパスグループから離脱したという経緯があります。オリンパスのブランドのほか、OMD、PEN、随行のブランドも同社に継承され、オリンパスブランドを当面継承するとしていましたが、今回新たなブランドの発表となりました。対象となるのは同社製ミラーレスカメラをはじめとした、交換レンズ、IC レコーダーなどのオーディオ製品、双眼鏡を含む全製品とのことで、同社は新ブランドのもと、レンズ交換式カメラにおいて、今後もマイクロフォーサーズシステムのさらなる進化と拡充を進めていくとしています。特に、どこにでも持ち歩ける、感じたものが思ったままに撮れる、の2つのポイントを共に実現していくとのことです。
今年の1月から事業を開始した OM デジタルソリューションズですが、やはり統一ブランドとしてはオリンパスに代わる新ブランドを発表しました。 新体制になってからすでに新製品も発表されていますが、今後も精力的に製品が開発されることが期待されます。そもそもマイクロフォーサーズはオリンパスとパナソニックが策定した企画ですが、企画の強みを生かした個性的な製品が OM システムから登場することに期待ですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
Facebook は、会社名を Facebook からメタに変更することを明らかにしました。同社が開催したイベント、Connect 2021で明らかにされたもので、インターネット上に展開される仮想空間、メタバースへの注力が強調されています。ザッカーバーグ CEO の発言の中にも、時が経つにつれてメタバース企業とみなされることを願う、とか、これからは Facebook ファーストではなく、メタバースファーストになる、といった言葉が見られることから、事業の転換が明確にされています。
メタバースに力を入れていることは伝わってきていましたが、ついに会社名まで変えることにしたみたいです。しかし、メタと聞くと、メタ発言とか、第4の壁とか、デッドプールとか、そっちの方ばかり思い出してしまうのは、中の人だけでしょうか。なお、今回のイベントの中で、Oculus Quest 2についての言及もあるのですが、Oculus のブランドネームがついに消滅し、今後の製品名はメタ、Quest 2と呼ばれることになるようです。Oculus は買収されて Facebook の傘下には入っていましたが、会社名も Facebook Reality Lab に変わっており、製品ブランドとして名前が残るのみでした。会社としても Facebook ファーストでなくなるからか、今後 VR ヘッドセットをはじめ、同社のサービスを利用する際に Facebook アカウントが不要になるとも説明されています。メタバース、中の人に言わせたら今更感はあるんでしょうけど、今度こそ世界的に普及するんでしょうか。
ソニーは、Mac に対応した IC カードリーダー、タソリの新モデル、RS-S300 を発売することを明らかにしました。従来のモデル、RS-S380 は2012年に発売されましたが現在でも売れるロングセラーとなっており、特に確定申告の時期に需要が増加しています。従来モデルでは Mac に対応していませんでしたが、新モデルでは Mac にも対応を、通電時や IC カード読み取り時に点滅する LED ランプを追加したほか、ホルダーを使ってカード固定やケーブル収納が可能になったとのこと。従来の付属アプリ、SF カードビューアーは Windows 版のみですが、Web アプリ版の提供を新たに開始するとのこと。自己診断アプリの Web 版の提供も開始するとのことです。
これまでのカードリーダーが Mac に対応していなかったというのもやや意外ですが、ようやく正式に Mac 対応のタソリが出ましたね。中の人は会社員として仕事をしていなかった時期があるので、何度か e-tax を利用したことがあります。そのためタソリの旧モデルを持っているんですが、さすがに買い替えたいなと思っていたところだったので、今回の新モデルは興味を持っています。次の確定申告は、 中の人も手続きが必要ですしね。今回のニュースは以上です。
そういえば中の人の車の中に木材が積んであったんですが、どっかに勝ち込みでもかける気でしょうか。
木刀とか金属バットとか鉄パイプとかみたいに言わないでください。
中の人が据え付けの棚とかを作ろうとしてるんですが、内装の曲線とか固定位置とか実際に木材を当ててみないとわからないことが多いってことで、寸法の測定と構造検討のために 2×4 材を1本買って載せてたんですよね。
作り始めてみたら想像していたものとは随分違うものができてしまう、いつものパターンですね。
ある程度機上で想定して寸法を出してみて、現物で確認したらその位置だと固定ができないとか、想定していなかった傾斜があるので対策しないといけないとか、後からいろいろと出てくるやつですよね。
やり始めたら動画撮影のネタにもなりそうなので、完成まで時間はかかりそうですけど、作業の時間を取りたいところです。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。